大輔が天才を生む第889回をお届けいたします。今回のテーマは私にとっての愛とはです。
はい、皆様こんにちは。私にとって愛っていう話なんですが、しようと思うんですが、私にとってその、生徒さんを愛するってことはどういうことかって言ったら、それはもういい学校を入れることですよね。もう単純なんですよ。もうすごく単純なんです。もうとにかく生徒さんにいい学校入ってほしいと思ってるんですよ。で、じゃあいい学校って何かっていう話なんですね。で、単純の偏差値が高いとか低いっていうわけでもないんですが、といって別に低いからいいというわけではないですね。それなりに実はその選ぶ、志望校を、これから共通テストが終わって具体的な出願になっていくんですけど、実は模試の成績とかいろんな共通テストの成績とかですね、とそれからいろんなデータを照らし合わせてっていうことだけしてるわけでは実はないんですね。この部屋の話すことが難しいので、難しいというのはいろんなパラメーターがあって、それを全部総合してやっていくので、ここで話すことがもうそもそも難しいんでできないんですが、つまりでも単純にですね、いい学校に行ってほしいなと。で、そこの学校に行って将来をさらに開けるようなですね、そういう大学に行ってもらいたいなって思って、やります。で、ですから最大の善は合格することだし、それからやはり愛っていうのがもしあるとするなら、もう合格させることですね。でも少しでもいい学校に、で少しでもその子の将来がより開けるような学校に合格させるっていうのが、私にとっての愛だし善なんですよ。だからすごくそれ単純明快なんですね。だからそういう価値観のもとに、塾もやってるし、そのいるわけですよ。で、その価値観に対するその逃避は問わないんですね。つまり私の仕事はそうだから、なんですよね。で、そこのところでいろいろ思うところは確かにあるんですよ。皆さんいろいろ言うでしょう。言うってのは何かというと、学歴が全てじゃないとかね。私も別に全てだとは言いませんよ。だけど、やっぱりいい大学出た人っていうのは大きなチャンスを恵まれることは事実なんですよね。だからそこをやっぱり受け入れないといけないですよ。そこのところをごまかしちゃいけないですよね。もちろんいろんな例外的な人はいますよ。いますが、やはりすごく例外的なことなので、そこを言っちゃダメなんですよね。やはり、そのルートっていうのはあるので、そこをうまく乗っていくっていうことですよね。そういう世界にうまく入っていくっていうことなんですよね。で、そこのところを、だから、まずどうも受け入れられない人っているんですよね。だから、例えばね、こういうこと実際あったんですよ。生徒がね、まだそれはセンター試験の時代で、ずいぶん昔なんですが、学校で何かの点数が悪かったんですよ。理系だったんですね、その子はね。それで、なんか世界史だか何かの点が悪くて、で、直前の1週間前にですね、その担当の教師は何をやらせたかっていうと、だから世界史のその重要な語句を全部何百って書き出せて、それを提出させたっていうんですよね。もう私激怒しましたね。いや、本当に子供のことは考えない先生って実はいるんですよ、そういうふうに。で、なんかね、勘違いしてるんですよね。とにかくね、大学受験に対して、高校受験も中学受験もそうなんですけど、特に大学受験ね、っていうのは、もう絶対に結果を出さなきゃいけないっていうのがあるのに、で、それをないんですよね。実はそういうことは多いですよね。だからもうすごく私にとってなんて善っていうのはそれ決まってるので、だからもう行動様式も何もその生徒に要求することも実はもう同じなんですよ。だから言ってることっていうのはもう一言で言えば勉強大事だし、学問大事だし、そして大学受験っていうものを真剣に取り組んで結果を出してくれっていうことなんですよ。だからそういうことをね、理念上的に言う人はやはり人生を分かっていないんですよね。で、そういう人たち多いでしょ。なんかカッコつけるでしょ。で、意外に高学歴の人ってそういうのをカッコつけて言わないんですよ。で、それ、良くないですよね。あと、お父さんお母さんでも高学歴な方って、そういうことが分かって、ある種、世の中のね、そういう秘密っていうんですか、が分かってる人もいるんだけど、なんとなく建前でやる人もいて、すごく残念なことが多いんですよね。で、ことも軽減することはもう今まで随分ありました。とにかくやはりここで、だからじゃあ自分は何をしなきゃいけないかって、その価値観っていうんですかね、文化ですよ、これもね。だからそこをはっきりしなきゃいけないなっていうことなんですよね。で、もちろんその大学受験で失敗したからうまく人生が全部ダメとかってことも言いませんよ。言いませんが、やはりせっかく大学受験っていうのをやるんだったら全力で取り組んで結果を出すっていうことですよね。非常に至極当然なことだと思うんですよ。 でそのためには何ができるかっていう、何ができるかっていう、できることも全てやるんですよね。何ができるかっていうよりもできることを全てやるってことです。これがコツですよね。とにかくその人ができると思うことを全部やるんですよ。だから私の塾もそうで、とにかくこの子が合格させるためにはもうどんなことでもやるってことなんですね。もう考えつくる全てのことをやるってことですよ。だからあのホームページ見ていただければね、まあ、あの入塾の考えていらっしゃる方、とにかくあの藤川先生の本を読んで、で栄養療法をやってくださいっていうことも書いてありますが、実際もう全ての生徒さんとそれから保護者の方にはそういう話をしますが、あのとにかくあの何でもやるわけですよ。まあ、スポーツの話でね、結果出す人って、まあ、あらゆることをやるでしょ。そのメンタルのトレーニングもするし、それこそもちろん栄養学の最新の知見も入れるしね。全てももう、いや、取り入れるものはもう何でも入れてやるでしょ。だからそういうことですよ。だから、その、大学受験で結果出そうと思ったら全く同じことで、別に大学受験のみならずですよ。どんなことでも結果出そうと思えば、もう可能性のあるものは全部取り入れるわけですよ。いいと思ったものは全部取り入れてやっていくんですよね。でそれがだから ある種の勝つ秘訣といえば秘訣なんですよ。でそれはだからもうこれはいらないやとかね、これは嫌だよとかって寄り込みしているようではやはり結果出ないんですよね。まあ、藤川先生はね、お医者さんの立場だからあれだけど、実際例えばプロテイン飲めないとかって子いるわけですよ。まあ、もちろんね、無理やりね、最初から大量の量っていうのは何十グラムってことは言わないけれど、やっぱりこれも自分の人生開くんだと思ってやらないといけないですよね。っていうのはまあ私正直な気持ちです。まあそれはまあ医師の立場と違うですよね。とにかく結果を出していくってことですね。で、しかもその大学受験とか、受験っていうのはある程度決まってるわけでしょ。だから、実はその明日の共通テストなんですね。での第一日、最初 の共通テストの第一日目なんですが、単純にその高校1年生の人っていうのは、366日ですよ。だからそういうことなんですね。でその客観的なものに目を向けていくってことですよ。だからね、そこでいつも言うのは、その366日っていうものをなんですよ。それ以上でもそれ以下でもない。ただ366日ってことですよ。あなたが受ける共通テストまで366日だよっていうことなんですよ。だからそれをだからね、長いなとか、あるいはこれしかないのかとかね、そういうことではない。それは主観的な判断でしょ。これしかないって思うのも主観的な判断だし、こんなたくさんあるのかとかっていうのも主観的な判断だし、それって主観でしょ、常に。だけど365日っていうのは客観的なことでしょ。だからそこに常に目を向けていくってことなんですよね。もっと言えばですね、結果を出す秘訣って常にそこのところなんですよ。それに対してのいろんな感情とかね、そのいろんな思いが浮かぶのは、それはある種どうでもいいことで、そこに目を向けちゃダメなんですよね。ダメっていうのは結局本質が分からなくなってくるから。本質が分からなくなるってことは、要は結果を出すってことに関して言えば無意味だからってことなんですよ。だから、そういうことも含めてですね、全部やると。うちの塾ではだから、常に毎日、あと何日ってことを確認させるわけですよ。それはね、中学生だろうと。小学生だろうと常にそれを確認させるんですね。限られたもんだから。やはりそこは限られたものというか、無限にはないので。で、そういう時間意識っていうのはすごく大事で。ただ、それに対してその、感情的な、あるいは主観的な評価は必要ないんですよね。させないんで。逆に言えば主観的な評価にさせない。あるいは曖昧模糊とした中に生きないってことですね。だからそういう意味では幻想を生きないってことなんですよ。だから私にとっての愛っていうのは、みんないい学校に入れるってことなんだけれども、その生徒を、ね、入れるっていうことが私の生徒に対する愛なんだけれど、じゃあそれに対してね、そのなんていうかな、他のこと考えないんですよ。いろいろね、でも一切考えないんですよ。だからただただそれだけ。だからその客観的なその子は今これに対して何パーセントできるかとかね、この問題ができたかできないかということですよね。あるいはこのことを分かっていたか分かっていないかとか、ただそれだけのことなんですよね。なんでお前こんなことやってなかったんだとかね、そんなこと言っても意味ないんですよ。ただ今こうだって、今はこうだって、今はここはこうだって、ただそれだけの話ですね。で、残り時間がこれだなということですよね。それだからこそ力が発揮できるし、それからその先ほどね申し上げたように、何でも取り入れるって言ったけど、別にもう定期に取り入れてるわけでも何でもないわけですよ。いいと思ったものは何でもやってみるわけだけど、でももちろんその無定期にやってるわけでもないんですね。その無定期にやってるわけではないっていうのは、なんで適切に取り入れられるかって言ったら、やはりその客観的なものに目を向けてるっていうことなんですよね。だからいろんなその知識なり知恵なり方法なり、そういうものが適切に取り入れられるのは、実は客観的なものに目を向けてるからなんですよね。そこがなしには、やはりただ思いつきでね、何かをやってるっていうだけでは、やはりなんていうか、総合された統合された方法論にはなり得ないんですよね。 私がだから皆さんに伝えたいのは、結局統合された方法論なんですよ。方法論によって、方法論ということで、それを実践していただくことで、力をつけ、結局は結果的には、その、結果を出していただくと、自分のね、結果を出していただくっていうこと、それを自分で体験してほしいなってことなんですよね。人の話じゃなくてね、人が、誰さんはこうだったとかね、何子はこうだったとかね、お父さんはこうだったとかね、おじいさんはこうだったとか、お母さんはこうだったとかね、お兄ちゃんはこうだったとか、そういう話ではなくて、自分はこうだっていうことね、自分はそのことを体験してほしいなって心から思ってるんです。だからね、すごくな、まあそういう意味では私の中では、頭の中は極めてシンプルで、もうそれしか考えてないと言っていいんですね。だから逆に言えば余計なことを考える人っていうのは、まあ例えば対面とかもそうですよね。まあいろんなことを考える人っていうのは、やはりなかなか結果出にくくなるんですよね。だから志望校の選択でもそうで、どっちかというとその、世間的にこう見栄えのいいっていうのはあるでしょ。で、それってなかなか、それ以降、まあそれで終わるってことも多いんですよ。非常に私大学のある時に恩師が、話されたのがあって、非常に印象残るんだけども、まあ、ざっくばらんでその教授は言うわけですが、まあ皆さんね、まあいわゆるね、まあ超有名企業に皆さん入られるんだろうけど、でも考えてみたら、それってすごく危険なことなんだよと。要は、田舎のお母ちゃんがね、ああ、うちの息子はこんなとこに入ったんだとか、こういう職に就いたんだとかって言ったら、そりゃ危険だよと思いなさいという教訓を、言ってましたけど、本当にその先生のおっしゃる通りで、時代は変わりますよね。まあ、いつも言う通り、まあ、昔ですよ、まあ、国鉄っていうのが知ってる人たちが、もう随分減っていきましたが、まあ、国鉄っていうのは、まあ、昔はすごくて、もう国鉄の総裁ともなればですね、もう大手の都市銀行の頭取たちが、もう土下座したというくらいすごかったなんですね。まあそういうものですよ。まあ例えばそういう、もうないでしょ、そもそもね、国鉄っていうのがね、もうないですもんね。まあそういうものですよ。ですね、ずっと言っても鉄道が重要じゃないってことはないですよ。でもやっぱり時代の環境に伴っているようなことは経営形態変えなきゃいけなかったり、いろいろしていくわけですよね。ですので、やっぱりその先生はまあそういうことも頭に含めておっしゃったんだと思うんですが、田舎のお母さんがこうみんなで自問するようなところに入った人は、本当に気をつけてくださいねって、まあ、おっしゃってましたね。のは非常に印象深く残っています。まあ、つまりそういうものだということです。ということは何が大事かというと、さらに言えば、初めに戻りますが、やはりこの客観的なものに注目していくということですよね。そこに注目して、そして、していくということです。そして、まあ、私の思いとしては、とにかく、なんていうんですかね、私にとっての、まあ、相手何かなと思ったときには、いい学校に入ってほしいな、ということです。もう本当に、それだけなんですよね。ありがとうございました。
第889回の今回は、私にとっての愛とは、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。